はい、それでは、今日5月12日はですね、大槻教先生の論文を読むわけですけれども、今言いましたように、世の中が大きく動いているので、もうそういったことに関しては、下手な、悲観論とか、極端な意見を言うんじゃなくて、まず事実を知っていこうねと、世の中でどういうことが起こっているかということを、言いたいっていうふうなことをさっき言いました。で、新聞で気になること、特定の政治的な見解を押し付けるつもりはやっぱりないんですけれども、やっぱり英語教育、広い意味での英語教育で、私がまずそのびっくりしたっていうか、ごめんなさい、私の無知を告白しますと、ペリーが浦賀に来ましたけど、その前にもう沖縄に立ち寄ってるわけね。で、そこで兵隊っていうのが暴行事件を起こしたりとか、なんかいうふうな、そういう事件があったんだけど、僕はごめんなさい、知りませんでした。今基地問題でね、揺れてますけど、まずペリーが浦賀に来る前に、ペリーが沖縄に来て、でその時の兵隊というものが沖縄の、ね、女性を暴行したりとかいうふうな事件もあったんだということを、まあ、ペリーがけしからんというふうなことよりも、僕はなぜ知らなかったんだろうかなっていうふうなことをですね、僕は日本史はそれなりに勉強したつもりだったんですけど、知られませんでした。それから、これも一つの事実として、沖縄っていうのは面積で言いますと6%しか日本の国土でしか占めないんだけれども、そこに74%の米軍基地があるっていうふうなこと、もうこれも事実の一つに過ぎませんけど、この事実だけで片付けられませんけれども、そういった事実を片付けることが必要だなと思います。それからこれは3月の記事なんですけれども、これは後で見てください。いわゆるその方言を抑圧するというふうなこと、これ全国で行われましたけど、ことさらにやっぱり沖縄ではひどくって、で、あ、そうか、ね、沖縄出身もいるし、あれですけど、特にこういうふうなとこではそのスパイ扱いされると、沖縄の方言で話すと本土から来た兵隊っていうものが分かんないから、スパイ扱いされたとかいうふうなこともあったり、して思います。はい、じゃあもうそれでさておいて、先週の、授業の反省からですね、反省っていうかコメントからなんですけど、他人の意見というものを自分と切り離して考えるんじゃなくて、どう共通しているかなと、どう生かせるかな、どう発展できるかなと、そういうふうな形、自分のためであると同時に同じグループのメンバーのためになることは何かということを考えたっていうふうな反省がありました。それから話をするっていうことは、瞬時に、特にグループディスカッションの場合には瞬時に分析して判断するという力、これが必要だよねというふうな感想もありました。それからこれは私もよく考えます。私、話し手が伝えたいことと聞き手に伝わることのギャップ、これはもう永遠にある、永遠って言ったら言い過ぎなんですけど、我々教師の仕事ってのは、このギャップをできるだけ減らすこと、ね、このギャップをできるだけ減らすことが我々の、ことです。ある一方では話したいことが山ほどある、がゆえに伝わらない、もう全然。ある一方では、もうこれだけのことを言いたいんだけれども、言い方、説明がつたないから、これだけのことすらも伝わらないと、そういったフラストレーションというのをどんどん経験してください。で、そのフラストレーションを経験すること自体がいいんじゃなくて、そのフラストレーションから分析すること、反省すること、ね、そのフラストレーションを貯めるだけだったら、それは向上しないよ。それはむしろ嫌になるから。その、ね、そのフラストレーションが湧いちゃったら仕方ないんだけど、そこで分析してくれと。で、お互いにこうやって共有しましょうと。ね、後でゆっくり読んでほしいですけど、そういったことを言ってます。で、分からない人に話をするっていうことは、そのお互いに、お互いの、その共栄だから通過で分かることとか、このくらいは知ってるでしょうというふうなことがあるんですけど、そうじゃない人にも分かるっていうふうなことね、それも考えながら、あんまりその通過のコミュニケーションを、ここでいたらみんな知ってるからね、どうしても通過のコミュニケーションになりやすいんですけれども、ちょっとよそ行きの、ちょっと知らない人にもね、伝わるような言い方っていうのも考えていこうねというわけです。それから追加の質問として、私は毎日新聞をよく引用するけど、それは何でかということです。もうそれは私、毎日新聞しか今取ってないからということです。お金と時間があったら他にも取りますけど、そんなお金と時間ありませんので。で、なんで毎日新聞やったかって言ったら、僕は僕なりに以前ですね、一度非常に割に丁寧に読み比べたことがあるんですよ。で、その結果、私自身は毎日新聞に選びましたけど、これはもう皆さんが自分自身でですね、ぜひ読み比べてみると結構面白いよ。結構違いますから、結構違いますから。で、食事によって我々の体は作られますけど、ある意味でその読むものによって我々の精神が作られるっていうふうな、そういうふうな側面はあると思いますから、自分が何を日頃読んでるかっていうことに関しては、これはやっぱ注意をしてください。ね、あんまり注意しすぎてもしょうがないんだけどね。で、 それに対してその人が、感想を返してくれて、新聞が右や左だと言われる中で本当に中立性のある新聞とは何か疑問を持って先生にお聞きしたわけですけれども、中立性そのものが主観だというふうに考えた方がいいんじゃないかと。でじゃあその私の主観というのは何だろうかということだから、主観というふうなことで居直ってしまうんじゃなくてね、これは俺の考えやもんみたいな感じでそうやってしまうんじゃなくて、私は今こう考えていると、でなぜ私はこう考えているんだろうと、わかる、ね、そういうふうな回路をで私の主観と違う主観をこの人は持っていると、じゃあなぜなんだろうと、ねいうふうなことで、そこでしばしばやっちゃうことは、俺の主観と違うことを言ってるやつはこいつはバカだと、分からずやだとかいうふうに結論してしまうのが一番早いんですけれども、それはあんまりっていうか、まず効果的じゃありませんから、その反省回路ね、分析回路ね、自分に返ってくる、自分はなぜこう考えてるんだ、この人はなぜ考えてるんだろうというふうな回路をやっていって、でそれがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃみんなで自由に話をしとったら、まあそんなに変な社会にはならないんじゃないだろうかというのが、これが基本的にかっこいい言い方で言いますと民主主義の考え方よね。だから民主主義ってのは個々の一人一人っていうのが自分で批判的に考えて、なおかつそういった個人がコミュニケーションを自由にすると、そしたらあんまり変なことは起きないんじゃないかと、ね、いうふうな、それで考えていただけたらいいと思います。はい、で大津先生の、ね話に行きますけれども、大津先生の今日の、論文で大津先生が言っていることをいくつかの論点というものを私なりに言い換えますと、一つはですね、社会の要請というふうに言われたときにですね、社会の要請であると、言ったときに、であるから経済力を強めるためにというふうに、社会イクオール経済というふうに読めるような箇所というのが公的な文書にもあるわけですね。でもそれはちょっとね、短絡しすぎて、社会というものは私もきちんと、用意して本当は喋るべきですけど、社会というのはコミュニケーションによって成り立っているんですね。だから近所のおじさんおばさんとも社会を作り変えてますし、消防隊がぐわーっと行って、でそこを車がどう避けるか避けないかというふうな、そういった、コミュニケーションというのもそういった全てを指してますよね。それに対して経済というのは基本的にお金が金銭の授受というかね、金銭の取引にならない限り経済とは言わない、比喩的な意味ではもうちょっと言ったりするけど、基本的には金銭に関わるものだから、金銭に関わらない社会的な活動っていくらでもあるでしょ、ね、で政治というものも、政治というものにはかなりお金も関わるしコミュニケーションも関わるけど、政治って基本的に権力を持ったね、これをこうしなさい、ああしなさい、こうしてはいけません、基地をこっちに動かしますとかいうふうなもので、ちょっとまた次元が違うわけよね。でそういった次元が違うものを一緒くたにして、社会の要請だからビジネス英語とかなんかいうふうな人がいたら、それはちょっと一面的じゃないのかなと、全面的に否定はしませんけど、それはちょっと短絡というものじゃないでしょうかというふうに私なんかは考えております。それから国が大規模計画をやった場合に、その時にね、その国の計画に対する統括、総括っていうのはあったんだよと、ね、いうふうなこと、これはやっぱりね、国民がシビアに問うべきだと思います。やっぱりね、で問われるのは僕らのような人間かもしれませんけど、で、コミュニケーションという言葉があれもあまりにも安っぽく、いわゆるその英会話、ね、さっきの Google Google だったらもうすぐに実現してしまうような、そういったものでしかイメージしてないんじゃないのと、その、非常に貧しいコミュニケーション感というのが、という言葉でですね、そういう貧しい理解でしかコミュニケーションという言葉を使わないから、なんか妙になってるんじゃないのと。一方で会社の人たちはコミュニケーション能力が社会人に求めたいのはね、コミュニケーション能力だと、それだけ言ってるわけでしょ。つまりコミュニケーション能力というのは非常に高い価値を持ってる、 80% ぐらいが持ってる、ね、でも一方で英語教育の業界の少なからずの人がコミュニケーション、会話会話会話というふうに言ってると、だから話が噛み合わないというふうなことはあるんじゃないのかなというふうに思います。それから言語教育とはっていうふうな形で大津先生が目的3つを挙げられてやってましたよね。それをどういうふうに考えていくかということで、また英語教育を充実しなくちゃいけないっていうこと、これを仮に認めるとして、でそこから自動的に小学校に英語教育を導入しろっていう結論は自動的には出てこないわけよね。わかるでしょ。英語教育を充実させなくちゃいけないであるから、中学校は時間数を3割増し、高校は2割増しにしろとか、そういうふうな結論だと出てきますよね。あるいは中高はそのままでいいから大学に対してもっと、いろんなことをやれとか、結論はいくらでも出てくるわけですよ、ね、ところがもう小学校の、いや英語教育を充実しなくちゃいけないから、仮にそれを認めたとして、それイコール小学校に導入しなくちゃいけないっていうのも、それも短絡というものじゃないでしょうかと ね、後になって思えばというふうな言い方になりますけれども、なっています。ですから、まあ、我々はある意味できちんとちゃんと議論してるんだろうかと、言葉はいろいろ交わしてやってるけど、まともに社会とは何と、ね、コミュニケーションって何と、言語教育って何とかいうふうなことを、それを問い直した場合にですね、ちゃんと我々は議論してるのかなっていうふうなことを思ったりします。はい、じゃあ、いつものようにこのスケジュールで、始めていきたいと思います。